ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
日本放送圧縮して1ラウンのカウンターの中に投げ込みたいな。
集中集中集中、
オールナイトニッポンポッキャスト、トムランの日本放送圧縮計画。
どうも、トムランの布川です。
ストレスのザジーです。
ストレスね、M1 でね、即席コンビで出てるね、なかなかストレスね。
お見送り芸人しんいちとザジーのコンビ、そうストレス、
ストレスね。
ザジーです。よろしくお願いします。
ザジーと真逆の髪型だけど
な。おいおいおいおいおい。手が出そうだぞ。
いやいや、君は手出しちゃダメなんだよ。
ああ、すみません。
君はすごい
変わる。ああ、ごめんなさい。道夫でした。
道夫かよ。
よろしくお願いします。
道夫かよ。道夫かよ。なんだ。
たまに言ってくれるこれ好きなんですよ。言ってくんない時もあるから。
そうだよ。いつもはだって思ってないからね。あ、道夫だったんかいって今思ったから。
ちょっと
分かる、道夫だったんかいって今思ったから、俺はその時だけ言ってるから。
ああ、はい、
うん、なんでお前が冷めた
いや、冷めるだろ
う。お前がちょっと広げ出したもんね。
意味わかんない回答してるから。
意味わかんなくないだろ。怒るだろ。
じゃあそうですか、まあまあ、ありがとうございます。
12月28日の配信の圧縮曲ですけども、その前にちょっとあれです。まあもう先週とかなのかな、だから先週のラジオショー、ナイツのラジオショーで、
え、
僕らのソウルメイトの、ヤスと横澤さんの話を花尾さんがしてたらしい。
これ嘘だ、
びっくりだ
よ。ヤスと横澤さん、
ヤスと横澤さん、ね、
誰も知らないだろ。だって
誰も知らない、
札幌で活躍してる、ね、
活躍してないよ。札幌で活躍してない。
何の話。
なんか清水町って北海
道、ああ、はいはい、
でそこに
北海道の清
水町、ナイツさんとおせつと京太だっけな、おせつと京太と、はい、新宿カウボーイさんとか、
あ、
その辺の人と、でさらにヤスと横澤さん。
なんでヤスと横澤さんなんだよ。
それで、うん、なんかヤスと横澤さん、多分横澤さんだと思うんだけど、ヤス、うん、くんそういうの言われるタイプじゃないから、うん、横澤さんが花輪さんになんか近づいていって、なんか、いや、実は僕、布川くんとかと全然一緒にやってたんですよとか、
やばいじゃん、
あと、イエス
やばいじゃん、
イエスアキトとかともなんかちょっと関わり合うんですよみたいなことを言ってたの。そしたら、花輪さんが、いや、俺はそういうトークじゃ俺は別になんか心動かないよみたいな、そんなような話をしてたらしいのよ。
やばいじゃん。
そう、まずそこは横澤さんやばいんだけどね。
やばすぎるよ。
だけど俺はちょっとできればだけど、やっぱ花輪さんにハマってほしいからさ、俺は横澤さんね。できればよ。やっぱ言ってもソウルメイトだから、もう、
まあ、
ほぼオーディションを受けてた時、一緒にオーディションを受けてて、
まあ、そう、まあ、まあ、そうか、
だから1年目の時なんてあの人上手なツッコミしてて、うん、上手だなと思ったんだけど、18年目でも全く一緒。全く変わってない。ずっと同じテンポのツッコミ。1回だけ俺言ったけど、あんまり俺がね、言うのもあれだけど、やっぱもちろんね、仲いいから、横澤さん、ずっと同じテンポで突っ込んでるんで、ちょっとだけでもいいから抜くツッコミした方がいいっすよって言ったら、ちょっとムッとして
言われたくないんだ。ダメじゃん、じゃあ。
いや、一緒よ、一緒ぶとして、ああ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、そういうの言ってくれる人いないから嬉しいっすわって言ってたけどね。
横澤さんはでもね、その今札幌ですけど、もともと夢を追っかけて東京出てきました。
そうね、夢を追っかけて東京出てきて、ライブ4本ぐらいしか出ないで、その後横澤さんに連絡したら誰も連絡つながらなくて、
そうそうそう、
半年間全員ブチした。
そう、もう東京のたった4本のライブで もう怖いってなって誰ともこう関わりたくないってなってね、そう連絡を絶ったん
だって、あけぼど橋のマンションにずっと一人でこもって
でも本当に安否が、うん、あの心配になって訪ねたんですよね、
あ家ね、
そうそうそうそう、家にいたら普通になんかもうボッサボサの髪でなんすかみたいな感じで出てきたところを確保した、
出てくんなよでもそれでも花尾さんにじゃあ一個プロデュースしたい話で、昔あの札幌の STV ラジオが、うん、本当に20年前ぐらいになんか若い子を応援企画みたいなのがあって、うん、特に芸人とかを目指す子とかにバイトとかする時間とかが、うん、よりネタとか考えるとかそういう時間とかの方がいいからって言って、うん、なんかその応援企画で優勝した人に STV ラジオが10万を差し上げます。でそれで横澤さんはなんとそれで優勝したの。
すごいね、
10万ゲットして、じゃあお笑い頑張ってくださいね、うん、ってあの人その10万を2日で風俗に全部使って終わらしたんだ
よ。すごいな
最低、
最悪、
マジで最低ひどい人、うんはい、まあそんなことよりね、
ノベルティですか、
ノベルティをねちょっと出したいって前は喋ってたんですけど、
結局1周年の時に僕がかき乱されて終わっただけですから、
うん、かき乱されてそう本当はそこでノベルティを出しましょうって話になったんですね、うん、だからスタッフさんとかでいろいろ喋ってみたら、うん、やっぱりどこのね、番組も普通ノベルティを作ってるし、うん、やっぱノベルティスタッフさんも作りたいと通常の、うんうん、でまあその1年間ね、数え切れない量の毛をね、いろんなリスナーに送り続けてきたから、うん、まず通常のノベルティもそろそろ必要だと、うん、なぜなら、最近ママ友の間でこの番組が広がってるという、うん、ムーブメントが今起きてるから
そうらしいですね。
さすがにさすがにそのさ、もともと聞いてたママは大丈夫だけど、うん、そのこれ聞いてみてよって言ったちょっとライトなファン層に急に髪の毛渡したら多分ね、
まずいね。
さすがに
それはまずいよ、
うん、だから新規のママ友が自慢できるノベルティを作りましょうという話にやっぱみんななって、うん、
はい、
うん、だから今回改めて、うん、トム・ブラウン番組ステッカーを作りたいと思います。
いやこれはとてもいいことですよ。
そうですよ、
そういうの必要、毛とステッカー、この2本柱で、うん、古参と新規の心をね掴みましょう。
そうですよね、だから古参の人もやっぱステッカー自体欲しいしね、言ったらで新規の人がちょっとずつそう慣れてって古参になってった時に髪の毛欲しいと思うから
。古参の人はね、うん、ステッカーよりも髪の毛でいいと思う。なんでかっていうと髪の毛を溶かして髪にすると思うから、
うん、髪の毛を溶かして髪にする、
あの死の方に
髪の毛の髪にする、
髪の毛を溶かして死にする、死にするピーパー、
え
ピーパーの方、
ピーパー、ペーパー、
ペーパーじゃない、ピーパー、
えこれ、え俺が悪いのかどういうことだ、どういうことだ、
誰も悪くない、
誰も悪くないのか、
そうか、誰も悪くない、あまあまあ、うん、ごめんなさい、ペーパーです、
ペーパーでしょ、うん、ペーパーでもよくわかんないけどそれだとしてもよくわかんない、だから2段階で今よくわかんなかった俺は。そう、さあというわけで、ね、ステッカー作りますんで、うん、皆さんぜひそちらの方もご期待ください、よろしくお願いします。
もう1周年で2年目入ったからさ、
1周年
言わしてもらうと、うん、あのテーブル叩く癖やめてもらっていいですか。たまに聞いてたらさ、うん、こうバンバンって入ってくるんですよ。
まあね、わ、うん、かるよ。
わかるよって、うん、やめなそうな切り口だな。う
ん、まあね、わかるよ、うん。俺もやめたいとは思ってんだけどね。うん、うん、頑張りはするけどね。うん、でもやめなそう。
歯切れ悪くないですか。なんかあんのかな。
ちょっと普通だ行こうか。
それいやいや、なんてごまかすんだよ。
うん、普通だ行こう、普通だ行こう。うん、
あそう。
俺は終わんなそうだから。俺。
ああ。
うん。普通だ、普通だ行こう。
やめれない。
はいはい、はい、うん。じゃあ僕の普通だから行きましょうか、
ね。わかりました。はい。
そう、これが今ね一番楽しいんだから。
まあ普通オタがいいですからね。
そう。普通オタでやっぱね人とつながるっていうことを初めて知ったからね。
そうですね。
うん。そういうことですよ。はい。普通歌ですね、こちら、うん、ラジオネーム東京都中野区がラジオネーム右脇腹の左斜め下さん、ありがとうございます。
あざます。
26歳ですね、以前 中野のコーナーで学生時代に岡本和真選手と対戦したことがあるというメールを読んでいただいたものです。布川さんが対戦結果を知りたいとおっしゃっていたのでメールさせていただきました。1打席目は変化球だけを投げて三振に取りました。ですが私が投げていた変化球は中学生ではあまり投げる人がいない変化球ばかりだったのでこれはフェアじゃないと思い2打席目と3打席目はストレートだけで勝負しました。
ん
2打席目はレフトフライ3打席目はサードゴロでした。2打席目のレフトフライは1球ボールを見ただけでストレートも自信があった私の2球目を外野に飛ばされたのがめちゃめちゃ悔しくてこの対戦のことをよく覚えています。入団テストには合格したのですが岡本選手と勝負をしたくて私は別のチームに入団しました。ですがその後一度も試合でぶつかることはなく私は中学で肩肘を壊してしまって野球をできなくなったので岡本選手との勝負はその一度きりでしたということですね。
そうなんだ。3
打席
やってるじゃん。
すごいよこれ。3打席とも抑えてるし、しかも今ねこの2打席目レフトフライはその外野まで飛ばされたのが悔しいって、これ抑えてんだからねレフトフライって。
すごいね。
余裕でそれが悔しいって言ってるんだからこれよっぽどだよこの人。相当上手かったなと思うよ。
すごいね。
うん、26歳でだからねこの人は。あーそうだね、うん、その 中野住んでるね。
いや別にだから
なんだ。いやそう、だから嘘つきじゃない。
いや中野今流さなくていい。だからなんだ。
うん、だから嘘つきじゃないね。だから本当にすごい、本当にすごい真実な人は。
荒井薬師じゃないね。
そう違います、荒井薬師じゃないですねこれは。はい
はいはい、はい、
だからそう素晴らしい。
中野だからとかそういう話はしてない。
いやだからちゃんと中野でやっぱりその心がね、
中野で送ってくれた人なんだっけ。
そうそう、
ああそうそう、
まっすぐな人なんだよこの人は。そうでもそれでね今の絶対勝ってんのにそんな自分はそんなまだ勝ってないと思ってんだからこれ。
まあ確かにな、
すごいよ。だから沼袋のやつとは違うよ。
いや別に沼袋に住むこと自体はいいでしょ。
沼袋の人自体はいいけどね、うん、沼袋に住んで中野って言ってるね本当にやつは違う。
中野のコーナーじゃないんでもうやめてもらってもいいですか。
そうか、普通オタも楽しいから
な。あそうですね、普通オタまた、いただいております、うん、ラジオネーム銀鮭太郎さんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます、
先日水戸で行われたお笑いライブに参加しました。あ、うん、来てくれてたんだ。
はい、
一番のそのさ、メール中に俺がなんかあの自分の感想を差し込んだ時に入れたぞって顔するの
よ。うるせえんだもん。お前だから
いいよね別に。
今ねリスナーはだからそのね銀鮭太郎さんはあ私の名前が呼ばれたと思って読んでる途中に急にはいはいなんてかですねってお前言いがねえな。
いいね、
私の読んでは早くって思って
対話してんだからいいじゃない。
変なんだってテンポが悪いから思い出せないんだって。
先日水戸で行われたお笑いライブに参加しました。あ、来てくれてたんだ、ありがとうございます。
うっせーなー。
一番の目当てはトム・ブラウンさん、ね、とてもネタが面白く過呼吸を起こしかけるぐらい大爆笑しました。あ、嬉しいですね。
いらないなー。
公演が終わった後お見送り会にも参加しました。道夫さんに圧縮計画聞いてますと伝えたところ両手を振って素敵な笑顔でありがとうとおっしゃってくださいました。布川さんにも同じように圧縮計画聞いてますと伝えると驚いた顔で、あ、本当？ありがとうとおっしゃってくださいました、はい、その直後私は髪の毛くださいと口走ってしまいました。私は布川さんの髪の毛でやりたいことがあります。
え、
私は大学で電子回路を専攻していて布川さんの髪の毛を電子回路の一部に組み込んで実験してみたいのです。その気持ちがポロッと口から出てしまったんです。すぐにその場から離れてしまったのでそれを伝えたの後の布川さんの顔は見れませんでした。今になってすごい恥ずかしくなっています、
はいはい。
先日は最高に肝の発言失礼いたしました。これからもお二人のことを応援しております。長文のお便り失礼いたしました。私が水戸のライブに参加したことと大学で電子回路を専攻していることを証明するためにライブのチケットと学生証の写真を添付しておきます。
いいって。
いやもうノリみたいになってるって。
いいってみんな。
しかもあれじゃん、モザイクとかかけてないじゃん。
かけて
やばいじゃん。
かけてちょっと待ってよ。ちゃんとした大
学やばいじゃねえか。
ちゃんとした大学ですよ。ああめっちゃちゃんとしてるとこだよ。すごい。やば。
やばいよ。
頭いいよ。
頭いいとこだよ。
じゃ
あこの人にはもう送ります毛を。
あ、確かにね。でも俺覚えてる覚えてる。あのその日ね、水戸の会館ライブで早坂営業、
うん、
で、ね、 みんなお見送りみたいな手振るみたいなところで、俺の横が吉住で、右が吉住で左がタイムマシンの関さんだったんだけど、
うん、
そこに挟まれて手振ってたら俺ね一人も目合わなかったんだよね、うん、手振ってくれてる人と、
うん、
多分吉住がキングオブコントの次の日だったから、
うん、
で関さんもね今 YouTube 結構バズってるからねそっちになってて、
うん、
俺一人も目合わねえなと思いながら手振ってたんだよ、
うん、
したらねその子はね足首が効いてますって言ったからねすごい覚えてる、うん、唯一目が合った人
あ、だから覚えてる。
覚えてる。明確に覚えてる。
ああ、
じゃあ、だからありがとう。
髪の毛くださいっていうのも覚えてる。
覚えてる。
ええ
ー。うん。答えなかったけど。
はい、え、うん、その直接言われる感覚はどうなんですか。
いや、二人きりやったらいいけど。
大
丈夫。二人きりやったらいい。
俺逆に二人きりの方が怖いと思う。明るいとこの方がいいと思うけど、普通。
いや、俺はでも、それみんなが、
あ、その、え、二人きりの方がいいの？
みんながさ、そのさ、髪の毛ってな、どういうこと？みたいになるじゃん。
まあね。
そうそうそう。その時間は、ちょっと、あれだから、俺は二人の方がいいね。
いやまあまあまあ周りが反応するってことは分かりますけど、
ね、そうそうそう、
なるほどね、
はい、じゃあ上げましょう、
あげましょう、
うん、いいですよ、
あなたに髪の毛、
うん、
差し上げます、
はい、
そして電子回路に組み込んでいただいてね、はい、
それだけは怖いけど、ね、
ぜひ電子クローンを作ってください、
それはいいです、大丈夫です、
だから今まではバイオクローンでしたけどね、うん、コンピュータークローンですか、あぜひ作っていただいて、覚えたことをね、なんかこう AI みたいな感じ、アレクサみたいな感じでね、布川、アレクサの代わりに布川
いけるでしょ
ようこそ闇の世界へ、それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語、
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
ラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムが好評配信中。2000年以降の秘蔵マスター音源を続々と蔵出し、まずは30日間無料でお試し、詳しくは日本放送のホームページで。
パンプキンポテトフライの谷です。
山名です。
月替わりで担当するオールナイトニッポンポッドキャスト土曜日、10月は我々パンプキンポテトフライが担当しています。
ラジオラジオラジオラジオラジオが僕は大好きだ。
やかましいわね。パンプキンポテトフライのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信中。
オールナイトニッポンポッドキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画。
改めまして、トムラウンの布川です。
道代です、
はい、
よろしくお願いしま す, します。あのですね、
はい、
ご報告があります、うん、
報告、
長い沈黙を破りまして、
はい、
なんと、うん、チャンスの時間というアベマの千鳥さんがやってらっしゃる番組内で、
はい、
私がやらせていただいておりました孤独のフィリピンパブという企画、
うんうん、
このねご時世もあって、うん、亡くなっておりました、
うん、
しかし再開いたします。
おお、いいんじゃない、
嬉しい、うんうん、めちゃくちゃ嬉しい。
ちょっとためすぎだけどそれなんかなんだろうな、もうゴールデンタイムの冠番組やってて1年間休んでたけどとかだったら分かるんだけど、あのアベマのチャンスの時間のワンコーナーだからそこまでは覚えてない
でもあの本当に嬉しい、
うん、まあね、
うん、
まあ結構評判も良かったからね。
そうなんです、うん、いやー嬉しいマジで。でプライムだったらそのあプレミア会員か、
プレミア会員、まあなんかその会員さんね、
会員さんはもう見れてんのかな、この配信の時には多分ですけど、で、はい、普通の放送が30日、
はい、
でこれの配信の2日後なんでぜひチェックしてほしいんですけど、
うん、
まあもうすごく楽しかったんですけど、その孤独のフィリピンパブを撮ったのが錦糸町、
うん、
で、錦糸町結構ディープな方側で撮ったんですよ、そのフィリピンパブ、
海外の人多いからね。
で、まあその孤独のフィリピンパブの収録が終わって、 歩いてたんですけど、うん、実はね、うん、僕あの友達ができまして、
友達
一般の友達が、
へー、
野中君最近一般の友達とかできました？
いやなかなかできないね、それは、うん、やっぱ芸人とかになっちゃうかな。
そうでしょ、うん、僕できまして、
へー、
その歩いてたんですけど、うん、めちゃくちゃ僕の後つけてくる人がいて、こう、あ、これ後つけられてるなと思って、うん、路地とかに入って、
うん、
あ、まだ追っかけてくる、
はいはい、
でまた細かい路地とかに入って、絶対にこっちに来ないだろうって思ってこうサッと入ったりとかしても、うん、こうサッと後ろの方についてくる、
怖いな、
うわ絶対つけてんなと思って、こう歩いてったらちょっと行き止まりみたいな感じになっちゃって公園のところに出ちゃって、
はいはいはい、
あーまずい行き止まりだと思ったら、ささささささって僕の方に来て、
うん、
お金貸してもらっていいですかって
。え、何それ何それ、え、
怖いですよね。
え、怖、風貌はどんな風貌なのそれ。
男性で、
うん、
男性で意外とこう普通の人です。
日本人、
日本人です。
で、
うん、俺もびっくりしたんで、うん、どうしたんすかって言ったら、うん、その本当にひょろっとした感じで、
うん、
申し訳なさそうな感じの感じで、
うん、
こう荷物もいっぱい持ってて、
うんうん、
その奥さんに、結婚してて、
うん、
奥さんに追い出されたと。
何歳ぐらい、
おそらく33、34ぐらいですかね。
はあ、まあまあ。
で、なんで追い出されたんですかって言ったら、
うん、
その奥さんの言いつけを守らなかった。
言いつけ。
言いつけって言ったら、そのなんか皿洗いしろって言われてたのに、
うん、
しなかった。
はあ、はあ、はあ。
それが何度も続いて、
うん、
追い出されたんです
よ。
って言ってて、
厳しいね。
だからそのネットルームとかだとこう、うん、1000円ぐらいするんですけど、泊まるのに、
まあもうちょいするけどね、まあまあ、まあ、
1500円ぐらいかな、
2000円とか、うん、
まあでもそれすらないと、
うん、
だから今日泊まるお金だけでもいいから、
うん、
もう1000円でも本当にいいんで貸してくださいって言われて、
う
ん、まあでも俺たちもさ、やっぱり本当にお金ない時めちゃくちゃしんどかったじゃないですか。
まあね、
もう本当にもう財布に80円90円しかない時とかあったし、
うん、
わ本当にしんどいんだろうなと思って4000円貸したんですよ。
4000円、
はい、
1000円じゃないの。
4000円貸しました。
なんで4000円。
いやまあ2日分と飯食ったりとか、とか。
それ向こうが言ってきたの。
いや向こうは1000円か2000円、まあ2000円あったら嬉しいですけどっつって、
うん、
あ、まあじゃあいいですよ4000円って言って、うわ
気持ち悪い数字。4000円って何、5000円にしろよ。4000円って。
そしたらなんか本当になんか心からの、
うん、
本当になんかその俺に話しかけるまで、
うん、
もう 2,3 人に話しかけたらしいんですけど、
うん、
いやいやふざけんなよみたいな感じで追い返されて、
まあね、
もう本当に心身ともに弱ってたんで、
うん、
もう本当に膝から崩れ落ちる感じで、
うん、
ありがとうございますみたいな
感じ、
うわ人の本気の本気のなんかこう限界のところを見たなと思って、まあいいですよ4000円みたいな感じで貸してあげて、
うん、
ありがとうございますってなって、あちなみになんですけど僕芸人って知ってますみたいな、
あ、おい、
あやっぱそうすかみたいな、なんかこう、うん、似てるなとは思ってて、もしかしたらと思ってたんですけど、
うん、
あまあ、でも本人ではないかなとは思ってたんですけど、あやっぱそうですよね、
うん、
みたいな感じで、トムラウさんですよねみたいな、
うん、
言ってくれて、あそうですそうですっつって、じゃあ返すのどうしたらいいですかねみたいな感じで、
はいはい、
あじゃあ LINE 交換しますかって俺から言って、
変だよ変だよそれ
で、 LINE 交換して
事務所に送るでいいのよ。
LINE 交換しまして、
うん、
それで一緒に写真とかも撮って、
写真撮る、
なんか話弾んでそっから、
うん、
なんかコンビニ行って、
うん、
なんかもう何日もお酒飲んでない、お酒好きだけどっつって、
うん、
じゃあお腹も減ってるっていうから、
うん、
じゃあなんかコンビニ行って、
うん、
ビール と、おにぎり買ってあげますよって言って、でもまあなんか本当はビール好きだけど、うん、明日もあの仕事朝早いからほろ酔いでいいですかっつって、まあほろ酔いだったんですけど、
なんだよそれ何でもいいから飲めよそれ
その人はなんか、まあ、そういうところが勘に触って追い出された可能性もあるんです
まあ、ね、確かに。
でそのおにぎりもこう目の前にして、うん、すっごい食べたそうなんですけど、こう取ろうとしてこう手を伸ばすけどちょっとこうやめて、なんか
待ちね、こっちの
ずっとこう、じゃあじゃあ梅を指さして俺が、うん、あーみたいな、じゃあ鮭指さしたらみたいな、あ、じゃあ鮭一つ、ね、
自分で取れよ
でツナマヨですかって言ってて、うん、あ、じゃあ昆布みたいな感じで俺が指さしてあげて取ってあげて、さあ昆布と、梅のおにぎりと、あ、鮭か、鮭、ね、と昆布のおにぎりとほろ酔い買ってあげて、うん、それでまあなんかそのコンビニの前でね、まあちょっとあれしながら喋、ったんですけど、なんか本当に今仕事場と、自分のこのよく見たらすごいカバンとか3つぐらい持ってて、そのカバンで持ってる荷物と、持ってるやつだけでなんとか今行き来してて、
大変。
それで奥さんに許してもらう街みたいなんで、いつになるかみたいな感じで喋って、あ、そうっすかっつって、まあ肩組んで、じゃあ写真撮りましょう、なんかこう通じ合ったから、
いやそれ変だよ
って言って写真撮って
変だ、ね、
帰ったんですけど、写真見ます、
ちょっと見させてもらおうかないや変だよそれ、自分から撮んないよそれ普通 LINE もね、
はいはいはいはい、はい、
しないし、あと最初の孤独のフィリピンパブ関係あるかな。
いやそれは俺もね、やっぱ盛り上がってたっていうのがあるね。その人。
ああ、酒飲んですね。
はい。
あ、めちゃくちゃ普通の人じゃん。
意外と普通の人でしょ。
うん。あれだね、フルポンの渡り君に似てるね。
そうかもしれない。うん、でこの人。だから本当にあ。実際に一緒に写真撮っちゃいました僕は。
変だよそれ
で、後日、うん、ありがとうございましたって LINE 来て、
はいはい、
でその貸してあげた4日後ぐらいに、うん、その実は奥さんに追い出された理由の一つなんですけど、うん、友達から借りてるお金がありまして、うん、それを返さなきゃいけないんで、10万8000円貸してもらえないですかっていうラインに来て、
やば
それ、まあ友達だから貸してあげようかなと思ってんだけど、どう思う？
貸すなよ貸すな貸すな友達なら貸すな何10万8000円ってお前もう4000円貸すのもキモいし10万8000円。
日本放送のスマートフォンケース専用オンラインショップ日本放送ケースストアがオープン。ショーアップナイターやオールナイトニッポンなど、ここでしか手に入らない日本放送オリジナルデザインのスマホケース、 iPhone、Android 各機種用が揃っています。詳しくは 1242.com トップページのバナーから。
アンガールズの田中です。
山根です。
今これを聞いている人は僕たちの番組オールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピンじゃない番組を聞いている最中だと思いますが、今すぐそちらをやめて僕らのジャンピンを聞いてみてください。心がジャンピンとします。
いや聞き終わった後でいいです。よろしくお願いします。
失礼いたしました。
ラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムが好評配信中。2000年以降の秘蔵マスター音源を続々と蔵出し、まずは30日間無料でお試し。詳しくは日本放送のホームページで。
オールナイトニッポンポッドキャスト、トム・ブラウンの日本放送圧縮計画。
ありがとうございました。トム・ブラウンの布川です。
友達が奥さんに追い出された男です
名前気になるね。確かに
ね、まあそれはちょっと言えないですけど ね、
うん、多分どうせ偽名だよ
いやいやいや、そんなことです。いやいや、それはね、よくないよそういうこと言うの。
そう、うん、
じゃあコーナー行っちゃいましょうか。トム・ブレイン、リスナーの皆さんが我々のブレインとなり、トム・ブラウンのネタを考えるケーナーです。私道夫が言いそうなつかみのゲーゲーを送ってもらってます。いよいよM1 予選もね、
うん、
始まって、うん、出演ライブも増やしておりますから、
はい、
これ本当に参考にしていきたいと思います。
めちゃくちゃやってますよ本当に、
単独ライブとかでもね使わせていただいて、はい、まあリスナーさんで来てくださってて、はい、あこれ本当に紹介してたやつだとかね、ツイートしてくれてる人がいましたからね。
なってるし予選でもやりましたよ、
はい、
ちゃんと、
はい、はいはいはい、
M1 の予選ね
やってますんでね、そうですね、まあ、2回戦のつかみは俺、はい、考えちゃったやつだな。
自分でね、演奏を考えたやつ。
できればその送ってもらったやつやりたいんだけど本当は。
うん、いいね。だからそれを、はい、本当に使いますんで、ぜひとも
皆さんよろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。
うん、
大阪府ラジオネームちりめん山椒さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
柔軟剤で頭を洗いたいな。
集中、集中、集中。
頭がただれそうな感じがしますけど、あ
柔軟剤で頭いい匂いにしたい
みたいな。まあそうだね、まあ、うん、あと毛を柔らかくするとか頭皮を柔らかくするとかいろいろありますけどね。
あ、
まあ、なんかその柔軟剤で頭実際洗ったらこう布川もこうダメの時手痛くなくて楽なんじゃないですか。
柔らかくなるから、うん、いやそんな変わんないっけよね
そうですか。
あ柔軟剤、まあまあ確かにな、まあ道を言わなくもないかもしんないな、うん、
まあこれ
ちょっと保留ですね、
うんうんうん、
保留です。
わかりました。
はい、
じゃあ続いていきましょう、はい、ラジオネームメッシュ心にまみずさん、ありがとうございます。
はい、
自分の脳内の電気信号で豆電球を点灯させたいな。
集中集中集中。
はあ、だからこう思考とかって電気送られてるって言いますよね、
うん、
この脳内で。
あ、うん、
それだから脳みそに電極、
はい、
つないで、それはだからあの小学校の時の実験みたいな感じで豆電球につないでやると
肝だね肝だね、
うん、これハンニバルとかでありそうですよね。
あ考えつくかもな、うん、あまあでもちょっと保留ですかね。
ああ、キモすぎる。
一瞬で分かんない可能性が
ある。ああ、ちょっと。
そう。
ああ。
でも、試してみる価値はある。
うんうんうん。うん、続いていきましょう。ラジオネーム、結局はキャンタマブクロさん、ありがとうございます。
いいですね。
あの子の残したエビフライの尻尾を食べながら、ビール飲みたいな。
集中集中集中
キモいですね。
いいですな。これいいじゃない。これいいよ。あのね、何がいいかって、まずは音の五感がいい、
うん、
あの子のなんたらかんたらかんたらかんたらでっていうのはね、うん、聞き心地がいい、まず、うん、そして
喋ってる途中に笑ったの初めてじゃない、
うん、だからこれいいもん、音がいいんだよまず、
うんうんうん、
そしてさらに内容もいい。だってあのね、みんな男は全員これそう思ってるからね。あの子の残した、あ残したエビフライであれ残してるよとか思ってるから、
わかる。
それ食べたいんだから。
俺ね、しかも人の残したエビフライの尻尾食べるの好きなんだ
よ。わかるよ。
え
分かる。俺も結構ね好きなんですよ。
あ本当？
そう。みんな結構残すんだよあれ。
こんなところで、うん、あのコンビ通ずるもの思わなかったですけど。
まあ汚れだからな。
キモい通じ方ですね。
これいいですね。これやりましょう。
あ、ありがとうございます。
採用です。おめでとうございます。
採用。
採用です。ラジオでもいいですしね。結局はキャンタマ袋。
何との結局なのか。続いてラジオネーム、メッシュ心にまみずさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分の舌とディープキスしたいな。
集中集中集中
すごいですね。
これいいじゃない。これ、あれこれさっき
やったね。恐ろしい発想ですよ
ね。脳みその人だよね、これ。
うん、そうそう、ね。すごい発想だよね。
これいいんじゃない？これしかも、これわかりやすいし。
俺、なんか、芸人やってたらさ、なんかこう発想という意味では、うん、なんかこう、大体ね、
うん、
考えつく時あるじゃないですか、
うん、
これはなんかちょっとすごいなと思いました。
確かにね、
うん、自分の舌とディープキス、なんかでもさ、
うん、
まあ布川君風に言うと自分磨きしてる時って、
まあ、俺風じゃなくてオードリーさんが言ってたけど
あ、布川
じゃなくて俺はあんま言わないけど、まあ、オードリーさん
が、ね、あ、布川なんて言ってたっけ。
俺はセルフ
あ、そうだ、ごめんなさい、ごめんなさい、うん、オードリーさんでした、すいません、うん、で、やってる時って、うん、なんかそういうの本当は やるべきだよね。
うん、あ、想像していくってこと？
そうそう、なんかこう、え、俺だけ？なんかさ、その
いや、ちょっとまだついて広くないんだけど、
セルフの時って、うん、なんかこうなるべくそういうのをさ、こう思い浮かべるじゃん、なんかこう、
うん、
ああみたいな。
あ、まあそうね、何もビデオとか見ない時はね。
そう、
うん、
そういう時もいいしね。
それは良くないくない？なんで自分と聞いて DP するんでしょ。そうだって、その普通はさ、自分がさエロいと思ってる人とか思い浮かべるとかそういうことじゃないの。
いや、その
お前は自分が自分とエロしたいってこと。それじゃあ
まあ別にやぶさかではないけど。
なんでだよ。なんでだよ。え、
あ、そう、俺だけか、ごめんなさい、
うん、
すいません。
やだな。僕じゃあ、じゃあでもでもということはお前の中で乗ってるからいいんじゃない。
乗ってる、
だいぶ乗ってるからいいよ。
実際したい、
うん、ちょっとあんまりもういいや。
あんま喋っても
らえない。怖い怖い。
こんなに惹かれると思わなかったなんか、続いてラジオネーム風とともにサリヌンティウスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
長野めいちゃんの夢の中とつながりたいな。
集中集中集中。
あ、まあシンプルでいいけ
どね。本当につながりたいから。
だから本当につながりたい、
うん、
この前楽屋横だったよね。そういえば
な、
長野めいちゃんと、なんと
藤井かなんか、ね、長野めいちゃん好きだからね。
ああ、そうなんだ。
あれ、こういうの発信しないと伝わんないって言うでしょ。
ああ、本人にね。
長野めいちゃん最高。
確かに、まあ、聞いてるかもしんないから、
ね、確かにね。
あれ知ってる。そう、そうだ、関係ないけど、これ言っていいのかな。言っていいっすよね、多分ね。あの柔道の野村さんがこれたまに聞いてるらしい。あの、ね、4連覇、オリンピック4連覇
すごいよね。いや、
聞いてるらしい
らしいですよ。めちゃくちゃすごいことです。
びっくりして、どこが好きで聞いてくれるんだろう。野村さんなんか4連覇してるってことはね、もう精神とかがね、もう完璧な人なわけよ。その人がさ、こんなさ、ただわけわかんない理由で喧嘩してるだけのラジオ聞くと思って。
いや、だから柔道の精神がこのラジオには入ってんじゃないですか。
入ってるか。ないだろう、全くだと思うけどね。びっくりした、は
い、いや、そうだから、はい、インカの巻き返しの時に、うん、あの野村さんの名前とかを出したことあったじゃない
です
か。
あ、そうそうそうね、
うん、それあれ聞いてくれてる。
そのことをだから言ってくれてたらしいのよ。なんかそう、野村さんの名前も出してくれてありがとうございますねみたいなマネージャーさんが言ってくれてたっていう情報が入りました。
結構意味わかんない回でしたけど大丈夫ですか。
そうだよね。俺さ、今はもう、まあ、芸人さんに緊張するとかっていうのは少しはあるけど、でもやっぱね、俺ね、プロ野球選手、プロレスラー、まあ、柔道家、AV 女優、緊張しちゃうんだよね、やっぱり。
あ、そうです、
ね。ちょっと、うっってなっちゃう
んだよね。まあ、他ジャンルの人の方がなんか、緊張しますよね。
うん、そう。多分他ジャンルというか、他ジャンルじゃなくて、その業種の人は緊張しちゃう。
7日が緊張するのはそこの。
そう。
人たちってことだな。
そう、特にやっぱ、しかも野村さんなんかトップだからね。だから今後言ってた方がいいかもね。これ野村さん聞いてるラジオですからね、皆さん。こう今期のラジオですよ。
あんま言うとまずいぞ。
まあ、俺もちょっと嫌われたくない。
そうでしょ。じゃあ続いていきましょう。うん、ラジオネームリンゴ輸送 C さん、ありがとうございます。
おります。
へそから小銭を入れて体内で貯金したいな。
集中集中集中。
これどうですか。
へそから小銭、あ、でもかわいい、いなんかパッと聞いた感じかわいいけどね。
あ、
でもちゃんと聞いたら怖いんだけど、
うん、
だからそういう意味ではいいかもしれないね。
なんかこう可愛らしさもちょっとあると思うんだよな。
少しそう、可愛らしさがちょっとあるから、
うん、
うん、でもやっぱりさっきの2つがよだいぶ良かったからな、ね、うん、いいけどね、いいよ。
じゃあ続いて、ラスト、
はい、
いきたいと思います、うん。ラジオネーム三浦康子かっこ偽物さん、ありがとうございます。
あります。
本物の猫をかぶりたいな。
集中集中集中。
これ史上最強かもしれない。これ
これいいね。いいね。これいや、すごい面白いんだけど、ただ
怖すぎる。
いや違う違う、一瞬で気づかない可能性あるんだよな。
でも俺らの漫才的には逆に、その一瞬って言っても本当に一瞬じゃないですか、この本物の猫をかぶりたいなって、
うん、
だからこうズワーってなる可能性ありますね。
あー、ドーンって笑いじゃなくてゾゾゾゾーのでかいですね。
そうそうそう、
あー、それでいい笑いだからね。
本物の猫をかぶりたいな。これちょっと史上最強かもしれない、うん、
これいいね、採用です。
これいいな、
おめでとうございます。
これでもちょっと、もしも決勝行かせていただいたときに、
うん、
一本目でやるの怖いね。
これね。ちょっと怖すぎる。おめでとうございます。ラジオネーム、三浦康子、かっこ偽物さん。
ありがとうございます。
みちおが4000円くれると思います。
あんま言うな。
はい。ありがとうございます。3通も採用されたこれ珍しいですよ。
ありがとうございます。
だから皆さんも、これ今、賞レース時期だから、気合い入ってやってんのよ、これ。
確かにね。
そうですよ。
ありがとうございます。
行ってありますか、
熱こもってるとこあれですけど、テーブルどんどんすんのやめてもらって。やめろ遊びじゃないんだよ、引き続き、みちおが言いそうなつかみのギャグをお待ちしております。メールの件名に、ブレインと書いて送ってください。
他にも、普通音や新コーナー、スクープ、芸人バズ記事。かき乱すなへのメールもお待ちしております。詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。
受付メールアドレスはtom@allnightnippon.com tom@allnightnippon.com tom のスペルはロキのトムと一緒です。
トムヒドルストンのトム TOM でございます。
ツイッターはハッシュタグトムブラウン ANNP をつけてツイートしてください。
よほー、さあトムブラウンの日本放送圧縮計画、そろそろお別れのお時間でございます。終わりますね、もうそろそろ、まあ、
はい、
そう、あのね、ちょっと前にさ、俺あのスーパーサンスケさんと俺よく飲んでるのよ、今、ニャンコスターの、
うんうんうん、
これもエピソードトークに俺入れたかったんだけど、ちょっと泣く泣くカットしたんだけど、俺の中では、うん、そう、あのスーパーサンスケさんと、うん、一緒に、ちょっと居酒屋行ったのよ、
うん、
したら少年たちが、少年というかまあ、二十歳ぐらいの子たちがあれって言って、あ、トムブラウンさんですよね、うん、よかった、写真撮ってもらっていいですかって言って、うん、サンスケさんにみんな気づいてなかったね、実際、
うん、
それで、まあでもいいかと思ってその写真撮ってたら、その店員さんが気に利かせて急に大塚への桜も流し出してそれで気づかれてなかった
いやー、だってちゃんと言わないと分かんないだろ。
私今サンスケさん全く見た目違うからね、めっちゃロン毛で、まあ、本当になんかジョン・レノンみたいな見た目になってるから気づかない、
うんうん、であのやっぱコント の、 あの子供 の、 あの感じ、うん、じゃないと分かんないと思う、うん、
そうだよな、うん、確かにあのイメージがあるからね、
うんうんうん、でもあの格好してればさすがに分かると思うよ。
まあね、確かにね、うん、役っても滑稽だったね
やめろ
滑稽、最高、
やめなさい、
そうですよ、それを喋りたかったんですけど、
あ、そうです、
そうそうそうそうです、ありがとうございます、
はい、
はい、というわけで、また来週お会いしましょう。さよなら。
来週もこの鼓膜で To be continued。